それではお祈りしたいと思います。愛する天皇様、今日のこのメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。今日もあなたにまた必要なことを語ってくださいますようにお願いいたします。今日もあなたに期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。おはようございます。今この私は癒されたっていうね、4番目の本が出てますけれど、これもたくさんいろんなところで用いていっていただきたいと思いますけれど、この癒しっていうのはですね、神様の特別な恵みであり、またこの賜物の一つでもありですね、そして神様がいろんな形でなそうとしておられます。で、特にこのこれからの、ね、働きのために癒しを通していろいろな方が、この教会にやってきたり求めてきたりですね、あるいは、癒しを通して、この救いの技とかそういった事柄も表されてくると思います。で、町田教会でもですね、次々とこう癒しが起きているわけですね。で、それをやはり、捉えておいていただきたいと思います。で、先々週ですかね、喉が痛いということで知恵知識の言葉を通して、ね、癒しが起こりましたよね。で、先週は頭痛が痛いということで頭痛のために祈ったらそれがまた癒されちゃったり、で、非常にですね、私が驚いたことが今週一つありました。それはですね、月曜日か火曜日だったと思うんですけれど、私がですね、口の中に口内炎ができちゃって、で、食べるとき非常に痛かったんですね。で、これじゃ食べられないと思って、妻に見てもらったら、白いのはできてるとか言われてですね、これは口内炎だって言われてですね、で、口内炎かと思ってですね、で、大体口内炎ってそんなすぐ治らないんですよね。ですから、で、私、食べるのが好きですから、食べられなくなると、これは非常に辛くなるわけですね。だからもう、すぐに祈りました。で、とにかく、口内炎をすぐ癒してくださいって言ってですね、もうすぐ食べられるようにしてくださいって言ってですね、祈ったんですね。そしたらですね、不思議にですね、次の食事の時には全く痛くなくなってて、完全に癒されてたんですね。で、いや、私もね、何度も口内炎になったことありますけど、そんな短時間でね、本当に癒されたっていうのは本当に奇跡的なことだと思います。で、本当に主がね、働いてくださったなっていうことを強く思わされました。本当に主を感謝したいと思います。また、この癒しというのはね、神様は私たちの恵みとしてね、与えてくださってますし、そして、いろいろな形でね、用いようとしておられますので、さらにどんどん祈っておいていただきたいと思います。で、祈らなければね、癒しも起こりませんし、それが神様の技かどうかも分かりません。ですから、どんどんどんどん祈っておいていただきたいと思います。それから、求めてね、やっていただきたいと思います。それと、最近ですね、火曜日に、路上ライブを祈祷会の前にですね示されてやってるんですけれど、ここ何回かやったんですけれど、だんだんこう臨済が引き上げられてきてるんですね。そして、聞いてる方もどんどん反応が変わってきています。で、この前も火曜日にもやったんですね。で、雪が残ってて、また風も強くて、そして非常に寒い日だったんですけれど、終わりの方はね、こうギターを押さえてても感覚がなくなっててですね、本当に押さえてるのかどうか分かんないぐらい、それからだんだんこうテンポもちょっとおかしくなってきてですね、これじゃまずいなっていう感じだったんですけれど、でもその時に主がすごい働いてくださって、すごい臨在があったんですね。で、私のルツさんの方はですね、なんか途中から声が上ずったりしてですね、どうしたのかなと、なんかやはり寒くて聞いたかなと思ったらですね、涙流してるわけですね。で、後で聞いたらね、やはりその臨在に触れられて、自分がこう触れられたっていうことと、それから本当にこの賛美してる時にね、ここで歩いてる人、そしてまた聞いてくれてる人がですね、本当にこうイエス様を信じてほしいって思いがね、すごい強く表されてきたっていうことをね、言ってました。 だから、まあ、私もね、賛美してるときに、本当にこう人材があるなっていうことと、あといろいろな方々の、ね、反応が違ってきてるなっていうことを思わされたんですね。でやはりその中で、この風の響きっていう名前に変わって、確かに、このまだ一周ですけどね、これからリバイバルに向けて大きな働きが進んでいく、その前段階としてね、もうすでにいろいろなことを表してくださってるなということを本当に思わされました。でそのやはりその、ね、人々が救われてほしいっていう思いが与えられたということは、それだけその神様が働いてくださってるわけですし、そしてまたその聞いておられる方々もね、いろいろとこうその言葉に触れ、また音楽に触れ、この賛美に触れですね、そしてだんだんこの神様の方にね、心を向けることができるようになってくるっていうね、確信を私はしました。ですから、この賛美っていうのはね、やはり神様がこのリバイバルに向けての一つの大きなポイントだっていうことも語ってますし、そして、それをねやっていくっていうのは非常に重要だっていうことを思わされました。で、私がちょっと非常に面白いなと思ったのは、まあ私ぐらいのねおじさんが賛美してるんですけど、若者がね結構反応してるんですね。で20代とか10代ぐらいですかね、タバコ吸ってたりする人ですけど、なんか向こう側にそのタバコ買ってるふりをしてですね、こっちをずっと聞いてたりですね、いろいろこう聞いてるわけですね。そしてずっと聞いてるわけなんですね。それからあとちょっと横の方で駐車場のこのコインを入れるところがあったんですけど、そこでねコインをなかなか入れないで、それで立ち止まって聞いたままで、入れようか入れないかっていう感じでね、ずっと聞いてる人もいましたし、でやはりどんどんどんどん変わってきてるなっていうことを本当に思わされました。でまあ、これからね神様はもっともっといろんなところでね賛美するように、示してくださいますし、そして、これがね確かにこれから用いられていくっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてまた、いろんな施設とかねそういったところにもどんどん出ていきますし、示されたらねそこ行って、そしてまた賛美をすると、で多くの方々に神様は触れてくださるということをね、ぜひ覚えておいてください。そしてまた皆さんもですね、ぜひそのためにお祈りしておいていただきたいと思います。で来週はね、いよいよ関東大会もありますよね。ですからどこまで臨済が引き上げられるか、これが勝負ですからね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。それからハリウッドチームは無事に帰ってきたんですけど、なんか久保田牧師によるとなんかゴスペル界のなんかカンファレンスに無理やりにスティーブさんに連れて行かれて、というか会う時間を合わせたらそれに会っちゃって、それで行っちゃったということなんですけれど、そこでなんか有名そうな人と会ったとかね、いろいろ有名な人のお姉さん、お兄さんとなんか会ったということでね、それがまた開かれればいろいろと賛美のね関わりもどんどん開かれてくると思いますので、そちらの方もねぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それとともに、来週って言いますか、今週ですね、17日から、明日からアメリカチームがまた再び使わされます。今回は、ロサンゼルスと、サンディエゴとデンバーに使わされますね。で、まあ、アメリカっていうのは、黙示録には出てこない国ですけれど、神様はね、アメリカに100の教会ということを語ってくださってますし、そして、非常にね、世界的にも重要な場所ですので、ぜひこの派遣のためにもですねお祈りしておいていただきたいと思います。で、まあ、向こうで賛美予選が行われると思いますけどね。で、金曜日に帰ってくるんですね。でデンバーは今回すごい雪がありましたけれど、デンバーもよく雪が降るんですね。標高が1600メートルぐらい で、私が昔アメリカに住んでた時、そのデンバーに行った時もですね、いろいろと雪のために飛行機が遅れたりとかいろいろありました。ですからその雪からね守られるようにぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それとともに、2月の26日ですかね、白馬スネルゴイキャンプが行われます。でここにもね、神様の特別な 計画があります。で、まあ、アントキ教会からスキーとかスノボをやる人は申し込み書を書いてくださいとか、来てましたけれど、まあ、やる方は言っていただきたいと思います。それでやはりその今回はね、新井先生が来て、このスネルゴイっていう名前の名付け親である新井先生が来て、お話ししてくださるっていうこともポイントですし、そしてやはりリバイバルに向かって神様が特別にこの賜物のね、学びと、そしてまた訓練をなさしてくださるなということを本当に思わされます。ですから、この賜物の働きっていうのはね、これから非常に重要になってきます。で、いや、例えば癒し屋なんかにおいてもですね、聖書を見てると、イエス様とか、あるいは弟子たちがこう癒しを、もちろん神様の癒しがなされた時にですね、多くの者たちが信じたというふうに書いてあります。ですから、これからリバイバルがやってくる時に、その神様の癒しを通してね、信じる方もたくさん出てくるでしょう。聖霊様のね、強い働きが来て、そして次々と癒しが起きていく。そしてまたそれを見てびっくりして、そして本当に神様だということでね、信じていく方がたくさん出てくると思います。ですから今からどんどんやっていく、そして訓練していくっていうのはね、重要ですよね。ですから、別にこの癒しだけじゃなくて、賜物すべてがね、これから用いられてきますので、その訓練のためにね、行くっていうのは非常に重要な意味合いがあるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、あと3月の24日から29日までには、感謝と賛美とリバイバルキャンプがあります。で、このキャンプもですね、非常に不思議な形で神様が導いてくださってるわけですね。まあ、マーリンさんが昇天されましたけど、今回はマーリンさんのね、感謝と賛美を継承したということで、また向こうで特別な日を設けてですね、忍ぶ会を持ちますけれど、それとともにこの感謝と賛美っていうのはリバイバルの大きなポイントだっていうことを神様は語っておられます。そして、この再びね、マーリンさんが昇天された後もずっとそのリバイバルキャンプとしてね、神様が続けておられるというのは、一つはこの賛美がありますよね。そしてこのリバイバルのために、非常に大きなポイントとなるところに神様が導いてくださったというのはね、偶然じゃありません。例えば私たちがロサンゼルスで泊まるホテルというのは、アズサストリートからほんの歩いて 1,2 分のところです。で、アズサストリートというのは、いわゆる1900年代の初めにこの賜物の働きが表され、そしてリバイバルが起き始めた一つの大きなポイントのところです。そしてそれとともにボニーブレアハウスというところで祈りますけれど、ここから聖霊の、ね、注ぎかけが始まって、そしてそこで人がいっぱいになって、足りなくなったからアズサストリートの方に移って、そこで、こう広がっていったわけですね。その根本的なところであるボニーブレアハウス、そこで祈るということもですね、非常に興味深いですし、実はですね、今この賛美を見てもらっているスティーブさんというのが、アメリカのリバイバルに関する DVD を昔作ったわけです。で、我々がですね、昔祈っている時に、ドタドタドタッとですね、スティーブさんとこんなカメラマンがですね、こんなでっかいカメラを担いでやってきたわけですね。で、その時にですね、何人かの人たちがですね、その DVD に顔が映っちゃってるわけです。そしてなんとそれはリバイバルの DVD なんですね。で、その DVD の中に私たちの人が映っちゃったっていうこともね、偶然ではありませんよね。で、それはアメリカでちゃんと売り出されてるわけですからね。で、そういった形でもね、神様がこのリバイバルっていうことを非常にこう大きな意味合いを持ってね、私たちに示してくださってるっていうことを感じます。で、あとは今回も大川先生が来てくださって、メッセージしてくださるっていうこともね、ありますし、で、一つ一つがこうリバイバルにね、関係してるっていうことを神様は語っておられます。ですから、ぜひ、どんどん行っていただきたいと思います。そして、最初から不可能だと思わずにね、まずは祈り求める、そして、諦めない。で、 御心ならば神様が休みも与えてくださいますし、費用も与えてくださいますし、そして、必ず行けるようになりますからね。ぜひ期待して行っていただきたいと思います。で、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日はロマ書の12章開けていただきました。もう一度お読みします。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。このように書いてあります。で、これはですね、この箇所っていうのはクリスチャン生活を歩んでいく上で非常に大きなポイントとなっていく、ところです。で、この一節の方はですね、まずこの自分自身を神様に捧げなさいっていうことが書かれているわけです。まあ簡単に言えば献身するっていうことですよね。ただこのその献身することこそがですね、まさにこの真の礼拝であるということをね言ってるわけですね。で、この自分を神様に捧げる、もちろん捧げるっていうことは、自分が神のものになるっていうことなんですけれど、まあ神学的に言えば、私たちはイエス・キリストを信じたときに、この世のもの、いわゆるサタンの支配下にあったものから私たちは神のものにされたわけですよね。まあそこで、一つ神のものとなってるんですけれど、実際にそのクリスチャン生活をしてって、そして、神様の計画のうちを歩むために、さらに、この自分でね、この自分自身の意思で、神様にこの捧げていくっていうのは非常に重要であるっていうことをこう言ってるわけなんです。ですから、この神のものになって、いくときに、実はその神の計画のうちを私たちは歩んでいくのと非常に大きな関係が出てくるわけです。で、この神の御心を行っていくっていうのは、もちろんそれはですね、私たちの人生においても素晴らしい、祝福を受ける非常に大きなポイントとなってくるわけです。なぜなら神様はですね、私たち一人一人に素晴らしい計画を持っておられるからなんです。で、私たちはね、神様に、何の目的もなく何の意味もなく生かされているわけではなくて、神様は一人一人に素晴らしい計画を持って、この私たちをね、生かしてくださってる。そしてこの世に、送られてきてるっていうことをね、それを知っておくっていうのは非常に重要です。さもないと、自分自身がね、本当に神様の、計画のうちを歩むかどうかっていうのは非常に重要なポイントですし、それを知らないとですね、自分の飯が何か、自分が神様が私自分に持ってる計画が何かっていうことを知らなければですね、自分の人生っていうのはその目的もなく、そして、希望もなく歩んでしまう可能性がたくさんあるわけです、クリスチャンであっても。でも、神様がもうはっきりとした形で自分はこの神様の働きのために何をされようとしているかっていうのがはっきりしてればですね、私たちはその目標に向かって安心して歩んでいくことができるわけですよね。で、だから自分に対する神様の計画が何かっていうことをね、はっきり知ってる、あるいははっきり捉えておくっていうのは、私たちの歩みの中でも非常に重要だっていうことを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、これは私たちがね、希望を持って生きることとも大きく関係してきます。で、私たちが本当にこの自分自身を捧げて、そして神様の道を歩むんであれば、これこそこれほど安心して、そしてまた確実な形で祝福を受けられる道はないのです。 それはなぜなら神様が後ろにおられるからです。で、私はですね、学生の頃よくいろんな本を読みましたけれど、その中にね、有名な人たちも何人かいたと思うんですけれど、死ぬ前にね、いろいろなことを書いた人たちもいるわけです。で、一体自分の人生は何だったんだろう、有名だったりあるいはお金持ちになった人たちがね、そういったことを実際に書いてる人たちが結構いたっていうことをね、私は覚えています。だから結局この世ではね、非常に名声を得たりあるいは、祝福されたと思って生きてきた人も、死ぬ直前になると一体自分の人生は何だったんだろうかっていうふうにね、思う方っていうのは多いわけです。で、書いてない人たちにも考えれば、そういった人たちというのは非常に多いと思います。しかし私たちが本当に神様の計画のうちを歩み、そして、神様がもう自分に持っている計画を全てやっていくんであれば、それこそ本当に安心していることができるわけですよね。で、神様が、例えばマーリンさん、この前昇天されましたけれど、神様はこのマーリンさんに特別なこの感謝と賛美の教えをね、いろいろ世界中に広めようとするようにこう使命を与えられてですね、それを全うしたからこそ、マーリンさんはね、もう最後の方は、もう早く天国へ来たい、早く天国へ来たいとかですね、そして、自分はね、もうこれだけやりました。だから、いつでも素晴らしい天国行かせてくださいとか言って、でもまだだとか言ってね、それでまた新しい本を書いたりしておられましたけれど、とにかく、その使命を全うしたから、この昇天されるときはね、本当に喜んで天に行かれましたよね。で、この人生に、この世における、何の悔いもなく、何の、残したもの、残したっていうか、やり残したことっていうのはなく、本当にこう、喜んで天に上げられていったわけですよね。やはり私、羨ましいと思いますよね。で、自分の神様が与えてくださった召しを完璧にやることを通して、そのね、本当に素晴らしい天国へ行く、この用意をしておくっていうのはね、それこそ最善だと思います。そして、特にクリスチャンにおいてはそれがもうはっきりしてるわけです。永遠における 天国へね、私たちは行くことができますから。そしてまた、ここでね、今生きている中っていうのは確かにほんのちょっとの間ですけれど、その中で神様が言われていることをやっていくっていうのは、実は私たちが人生を歩んでいく大きなこの希望となっていくわけです。で、もうそれがね、神様に認められてやってるわけですから、そして神様がそれを導いておられるわけですから、全然こう緩うことがないわけです。でもクリスチャンにおいてもですね、それははっきりしてないと自分の人生は一体何だろうとか思いながらですね、こっちへ行ったりあっちへ行ったりこっちへ行ったりあっちへ行ったり、そしてフラフラフラフラフラフラフラフラしてですね、そして本当の神様の祝福を得ないで人生を全うするっていう方がたくさんおられるわけです。でもその目標さえはっきりしていれば、神様が私たちに与えてくださっているものをはっきり知っていれば、私たちはそれに向かって歩むわけですから、何も、こうフラフラする必要がないわけです。もうこれだっていうのが分かっていればね。だからその神様がね、与えてくださる計画、自分に持っている計画、これをしっかり捉えておくっていうのは非常に重要であるということです。そしてそのためにも、まあ、ここにおられる方は献身してあると思うんですけれど、その献身してね、自分をとにかく神様にもう一度本当に捧げる、そして、神のものとなって自分に対する計画は何かということをはっきり捉えておくというのはね、重要であるということをまず一つ、覚えておいていただきたいと思います。そしてそれがですね、私たちの人生に大きく関係してくるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、2節にはですね、このように書いてあります。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、 完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいって書いてありますね。で、この世と調子を合わせてはいけませんって書いてあります。で、先ほどちょっと言いましたけど、神学的に言えば私たちはイエス・キリストを信じる前はサタンの支配下にあったわけです。で、私たちがイエス・キリストを信じた時に私たちは、この神様の支配下に入ったわけです。つまり神のものとなったわけです。ですから、このもう大きく私たちそのものがですね、新しい歩みに入ったということをね、しっかり捉えておく必要があります。で、この世っていうのは、サタンの支配下ですから、いろいろとこの神に、バッティングするものっていうのはたくさんあるわけです。でも、ここで言ってるのは、それに調子を合わせてはいけませんよって書いてあるんですね。ですから、例えば一般的な常識的なこととか一般に認められていることにおいてもですね、これが、この聖書とぶつかることっていうのはたくさんあるわけなんです。例えば最近、アメリカではですね、最高裁で同性婚が容認されちゃったわけですね。そしたらですね、あちこちの州で、もう17州か8州だったと思いますけれど、同性婚を認めちゃってるんですね。で、その州の法律がそういうふうになったとしても、それは確かに法はそうかもしれませんけれど、これは聖書からするとですね、同性婚なんていうのは大きな罪です。で、それをやはり迎合してしまうっていうのはまずいわけですよね。で、やはり、それはそれ、そして神様の言ってるのはこうだっていうことをはっきりさせておかなきゃいけないわけです。そしてそっちに調子を合わせちゃいけないんです。で、アメリカの人たちというのはクリスチャン多いわけですけれど、結局リベラルリベラル、そして人権人権といって聖書から離れてしまって、そちらを選んでる人たちがたくさん出てきちゃってるわけです。で、それをマーリンさんも本当に嘆いておられましたね。で、やはりそのこの世と迎合してしまう、調子を合わせてしまうっていうのは、実は神様からの祝福を得られなくなる自分の大きなポイントになってくるわけです。ですから、どうするかというと、そういったことに関してですね、何が御心か、そういったことが受けられるように、心の一心を、心の一心によって自分を変えなさいって書いてあります。自分を変えなさい。で、心の一心って書いてあるんですね。で、心の一心によって自分を変えろっていうことは何かっていうと、自分で考え方を変えなさいっていうことです。施策を変えなさいっていうことです。だから自分の今まで考えてたことではなく、あるいはこの世の考え方ではなく、神の施策に変えていきなさい。聖書に書かれている施策に変えていきなさい。これを言ってるわけですね。マーリンさんも以前この箇所を通してメッセージしてくださいました。で、そうでないと結局、私たちはですね、本当の神様のところから離れてしまう、いつの間にか離れてしまうとかですね、そういったことが起きてくるわけですね。で、それをね、私たちはちゃんと捉えておく必要があるわけですよね。で、例えばそういった一般的なね、そういったこの同性婚とか堕胎とか、そういった神に反する事柄、そういったのもあるとともにですね、例えば自分たちが、神様は私たち一人一人に使命を与えてくださっています。で、それをやっていくときにおいても、施策が本当に神的なものに変わっていかないとまずい場合も出てくるわけです。例えば、これからね、人がたくさん増えてきます。そして奉仕者の方々もたくさん出てきます。で、その時にですね、日本人がよく陥るのは、人間的なことなんです。そして、あの人はたくさん用いられてるのになんで私が用いられてないのとかね、で、あの人はこんな賜物なのにの、私はそんなの全然ないじゃないかとかね、そういうふうにつぶやく方っていうのは必ず出てきます。で、なんで私だけそんなのができないんだとかね、 そういうふうに言ってくる方も出てくるわけなんですね。でもそれは正しいんでしょうか。で、人と比較するっていうことは、これは人の考え方です。で、神様が言っておられるのは、一人一人にそれぞれの計画を持っておられるんです。ですから、このそれを勘違いしちゃっちゃいけないわけですね。神様は一人一人に素晴らしい計画を持っておられて、そして一人一人がその中で成長していくこと、そして、それを通して祝福を受けられるようにしようとしておられるんです。ところがですね、人と相談して自分がこうじゃないかこうじゃないかって言うと、結局神的なものから離れてしまって人間的なことになっちゃうわけです。で、心の一心というのは神様の考えておられるところ、神様の施策に変えていく。だから自分がこういう何かができなかったとしても、その中で自分が任されているところをちゃんとやっていくっていうところに立って歩むっていうのが非常に重要になってくるわけです。なぜなら神様はこの教会を一つの大きなポイントとして考えておられますし、そしてその中で一人一人がこの教会の中の体の一部分だって書いてあります。一人一人がそれぞれの一部分の機能を果たしていくときにですね、神様の計画が大きく表されてくるということですね。ですから、それをぜひ捉えておいていただきたいと思います。それとともに、先ほど言ったように、このマーリンさんもね、この箇所から一度メッセージしてくださったことはありますけれど、私たちが本当にこの神の施策に変えられていくっていうのは、変えられていくというか、自分で変えなさいって書いてありますね。自分を変えなさい。だから自分で、祈って神様に変えてもらうしかないですけれど、とにかく聖書的な施策、神的な施策に変えていく必要があるわけです。で、同じクリスチャンであっても、非常に暗い人生を送っている人と、マーリンさんみたいにね、もういつも喜びに満たされている、クリスチャンもいるわけです。で、そこの大きな違いは何かっていうと、やはり聖書の施策に立っているかどうかですよね。で、マーリンさんも自分ご自身で言われてましたけど、朝起きた時はね、自分の施策が人間的あるいは敵からのものになってる。だから朝起きたらですね、まず最初にこの神的な施策になるように、いつも踊る、感謝して踊るっていうことを言ってましたよね。 God is working for my good, for my good, for my good ってね。で、なかなかその神的な施策にならないが、つぶやきとかね、そういったものが次々と出てくるから、それをね、もう取り除いてやるために自分でそれをやっていくわけです。 God is working for my good ってね。で、なかなかそれが取れないときは何度も何度も何度も何度も何度も歌って、そして自分が変わってからそれで一日をね歩み出すということを一度言っておられたことがあります。だからあれだけのね器の方でさえこの神的な施策に変えるために自分で努力して、そして、その神的な施策になるようにしておられたということですよね。で、神的な施策っていうのは何かっていうと、この例えばマーリンさんが言われてたようにその感謝と賛美もそうですよね。で、この例えばマーリンさんが以前日本に来られた時にね、あれはビジネス帰りのビジネスクラスのチケットをですね失っちゃったんです。それでですね、朝パウロ牧師に会った時にね、なんて言ったかというと、今日は素晴らしいことが起こりましたってですね、言ったわけですね。で、パウロ牧師は騙されて一体何、どんな素晴らしいことが起きたんだろうと思ったらですね、なんとそのチケットを失ってたっていうことなんですね。で、今はいいチケットがあってね、パソコンさえあればいくらでもそれプリントさえすればいいチケットとして出てきますけど、当時はそんないいチケットありませんから、本当にそのチケットそのものですよね。で、失った時にですね、やはりご自身でいろいろやられたと思います。でも、その時に対応として、マーリンさんが取られた対応っていうのは神的な対応を取られたわけです。自分の心を一新してつぶやかずに、文句言わずに、 感謝を捧げ、そして告白したわけですね。素晴らしいことが起こりました。この後ろに素晴らしい神様の計画がありますということをこう自分で告白したわけです。でどうなったかって言ったら、飛行機会社に行ったらね、本当不思議な形で簡単にこう再発行してもらって、そして行けたわけですね。で、同じクリスチャンであってもその時に例えば泣くした、なんてことなんだでつぶやいて、そして文句ばっかりたらたら言って、どこでなくしちゃったんだろう、一体何が問題なんだろうとかですね、つぶやいてやってたらこれは祝福ないですよね。自分が暗くなってきますし、自分を責めることになりますし、そして、暗い人生を送る一つの大きなポイントになってきちゃいますよね。だからその対応、心の一心によって自分を変えなさいっていうのは、その神的な施策に入って、そしてその中で神様が言っておられることをやっていくっていうことです。でそのマーリンさんがね、そういったことをされたっていうのはやはり器ですから、当然といえば当然なんですけど、でもご自身もね、さっき言ったように朝起きた時には何度も何度もそういう葛藤があるっていうことを言われたことがあるっていうのはね、私たちにとっては励ましですよね。あれだけの器の方でさえそうだから、我々もそのぐらいは当然あるだろう。でも私たちがその神の言葉に立って、心を一新してやれば、そのようになっていくことができるっていうことですよね。で、ですから何か問題とかあるいは困難が起きたときにどういう対応をしていくか、それを自分でいつも身につけておく。で心の一心というのは一回だけじゃなくて何度でもこう毎日毎日一心していく必要があるということですよね。で、聖書を私たちは知っているわけですから、その神的な施策に変えていく。でこれを通して実は神様の祝福を私たちは受けていくことができるということなんですね。で、だから落ち込むことはない、落ち込みますよね、人間的にはね。でもそれをすぐ対応して変えていく、心の一心を図る、これが非常に重要になってくるということをぜひ覚えておいてください。そして、例えばどんな問題が起きたときもね、それをどういう対応をするかっていうのは私たちの人生においても大きく変わってきます。以前私もですね、自分が悪いことでないのにその罪をね、罪っていうかそれが私がやったっていうことにさせられて、そしてひどく責められたりね、したことがあるわけですね。で自分では納得いかないわけですよね。そんなことしてないのになんでそんなこと言われるんだって文句が出てくるわけです、肉の思いからはね。でもその時に、何をしたかっていうと、二人で、そのことを感謝してね、そして喜び踊ったわけです。で聖書にそう書いてあるわけです。感謝し、全てのことについて感謝します、そして、絶えずいつも喜んでなさいっていうのもありますし、そしてまた迫害の時もね、喜び踊りなさいということが書かれています。だから、その聖書にある対応をしていったわけですね。で、そのことに関して、とにかく、感謝し、それから悔い改めるわけですね。で、相手を非難して裁いたことを許してくださいとかね、そこまでこう祈って、そして祈るわけですね、これ正しく。そしてまたこれを通して神様の御心がなります、祝福されますよってね、こう祈るわけですね。そしたらやはり神様素晴らしいですよね。でそれやったちょっと後にですね、2人でイスラエルへ行く、イスラエルですね、確かイスラエル行く献金が与えられちゃったんですね。で神様は私たちと共にいるよということを確かにそれを表してくださって、そして、神様が、確かにそれを通して、祝福してるんだよということをね、明確な形で見せてくださったんですね。で私たちはどんな問題があったとしても、困難があったとしても、神の施策に変えていくんです。で自分でやっていくんです。 人に何か頼るんではありません。大体に多くの人たちはこんなことがあったんだよとか言ってね、人に相談したり人につぶやいたりする場合があります。でもそれは神様のところに持ってって、そして神様にその聖書のある対応をしていくっていうのがね、非常に重要だということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、神様はこれからの働きのために、さらに大きく働きを進めようとしておられます。ですからその神様に期待してですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する恵み深い天のお父様、あなたの恵みを感謝します。どうぞ私たち一人一人がさらに、一人一人自身を捧げ、またその中で、心に一心を持って、あなたの祝福を受けていくことができますようにお願いいたします。この私に求める思いが少ないということで、それゆえ受けるべき祝福を逃している方がおられます。さらにあなた方は求めていきなさいと言われます。またこの一つ一つ私が語っていることを忠実に成していきなさいと言われます。これからの働きの中で非常にこの聖霊が働くときに次々とあなた方は技を見るであろうと言われます。今このあることで迷っている方がおられます。その方に主が言われます。この私がこの見せる事柄、それらを通してその私からの語りかけを受けていきなさいと言われます。御言葉とともにこの毎度起こる事柄を通しても私は示していくことをしております。それでは癒しのためにお祈りをしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから最初に全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天様、あなたが癒し主であられ、また解放主ですからありがとうございます。どうぞ今聖霊様豊かに臨んでくださり、癒しの霊を注いでください。この賜物の働きを豊かに表してください。あなたの大いなる御業が表され、栄光が表されますようにお願いいたします。アレルヤ。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神に攻撃していく病の霊を封じしまい、それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に働く病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この鼻がちょっと悪い方がおられます。その鼻に今足が触れておられます。その癒しを受け取ってください。この左足が痛い方がおられます。その癒しを、そこに今足が触れられ癒されました。その癒しを感謝して受け取ってください。またこの肩首の痛みがある方があります。そこに今足が触れ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また腰が痛い方があります。腰に今足が触れております。その癒しを受け取ってください。また胃腸が今ちょっと調子悪い方があります。そこに今足が触れ癒されました。その感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 仰ぎ願うか、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、とこしえにありますように。アーメン。